火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。3月24日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私、パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。なんですが、まあ早いもので、もう3月も最終週になるんじゃないですかね。この放送といたしますはですね、もう早いものですけども、春ですね。もう今日なんかもう風はちょっと強いものの、どうです、車の中とか家の中とかいるとね、非常に暖かいというかね、日差しはもうとても暖かかったんでね、だんだんと過ごしやすくなってきてるわけですけれども、まあまあ、季節の変わり目でございますでね、本当に体調、崩しやすいとは思います。ね、毎週言ってますが、花粉症の方もいらっしゃると思いますしね、本当にもう、どうですか、体のケア、いろいろ気をつけていただきたいなと思います。まあね、今日なんかは、私も昼間、家で、テレビを見ておりましたらですね、もうほぼ、ニュースと話題というと、もう大きな2つばかりでございます。もうあえてこの番組で取り上げるのもどうやろうという感じですけれどもね。まあまず1つはね、やはり嬉しい方の話ですが、 WBC でございますね。私も野球大好きですんでね、見てましたけれども、まあ最後の方しかちょっと見れなかったんですが、まあ決める人が決めてね、というところでは非常にいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあでもどうですかね、僕はね、もうもちろん野球が好きですから、見てましたけれども、まあそしてもう世間の皆さんも非常に関心の高いところだったんで、あまり批判的なことを言うとあれなんですけど、批判的というよりも、アメリカがね、やはりもっとこう強いところが見たかったですね。日本が勝ったことは勝ったことでもちろん非常に嬉しいんですけども、なんかこう強い強いアメリカを倒して、優勝したというようなところが見たかったなという気が非常にするんですけれどもね。やはりプエルトリコとかベネズエラとか、まあ、いろんなところ、メキシコですか、ほぼメジャーリーガーがたくさんいるところが軒並みダメで、決勝が日本と韓国というね、これはまあ嬉しいような、もちろんアジアの野球というのが非常にこの、なんていうんですかね、世界に、名を馳せてですね、こう強いというところなんですけど、嬉しいんですけれども、何かこうちょっと、野球発祥の国であるアメリカね、大リーグの、大がついてますか、大リーグの方たちですからね、やはりもうちょっと強いところが見たかったなと、なんかこうちょっと、一部見てますと、なんていうんですかね、返球が遅かったり、ちょっとこうダラダラとした感じを指摘されたりということもありましたけれどもね、まあそればかりでもないなという気もするんですが、それとあと僕が今回面白かったなと思うのはですね、WBC 自体もそうなんですが、それ以上にそれにまつわった野村監督ですね。いろんなコメントされてますんでね、本当にもう一つ一つ上げていくとキリがないんですが、もう例えば城島選手とのこのやり合いといいますかね、あと原監督批判とかですね、もう野村さん私結構好きなんですけども、なかなかとんちの聞いたこといつもおっしゃるんでね、面白いなと思いながら新聞読んでるんですけれどもね。あと、もう一つの大きな話題といいますと、やはり、陣内さん、藤原紀香さんですか、もう、離婚届け、提出ということですけれどもね、まあまあ、個人的な、ね、お二人にとっては非常に個人的なことなんでね、あんまりいやというのもあれなんですけど、もう今日テレビでやってましてもね、見てましても、まあ、皆さんおっしゃることは、藤原紀香が家にいてなぜ浮気をするんだ的な発言がたくさんあるんですけれども、なんかそれもちょっと違うかなという気は、僕の中では、誰々がいるからとか、奥さんが誰だから、旦那が誰だからというところで、そういうことがなくなるのかどうかというところもありますしね、なんかもうそういう問題じゃないような気もするし、あとね、なんかまた、藤原紀香さんもうすぐ帰ってくるんですよね、日本にね、その時にまた大騒ぎになるんでしょうけれども、やはり、冒頭に言いました通り、ものすごく個人的なことだと思うのでね、あんまり根掘り葉掘りと、みんなが騒ぎ立てるのもどうかなというような気はします。まあもちろん一個人として、一市民として、一視聴者として、まあ気になるところではございますが、 まあね、自分に置き換えて考えた時にですね、例えば、そんな個人的なことをそんなにやいやのやいのと皆さんに聞かれても嫌じゃないかなというふうに思いますしね、まあまあそっとしておいたらいいんじゃないのかなという気もするんですが、でもこういうところで取り上げてしまうというこの悲しい差がですねまあまあそんな矛盾と戦っておりますが、ね、今日も相棒を紹介したいと思います。チキンソウル今市からでございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今市からでございます
ね、もう大騒ぎでございますね、
私野獣馬ですから
ね。いや、私もまあそういうところあるんですもう皆さんあると思いますし ね、ですけれどもね、うん、まあまあ難しいところでございますよね。あんまり例えば僕自身がもしそうなって、いろいろと聞かれたら、うん、やかましいほっとけと、
まあ、あのやかましいほっとけっていう気持ちは重々わかります、
言いたくなりますからねまあまあ
そこに、まあ、それはね、うん、あの、ある意味まあ時がね解決するところもございますので、うん、そうですね、まあ、長い目 で、 そうですよ、ね、見ていただきましょうか、うん、
まあ、まあ別に個人的にあのお二人知り合いでもないので別にいいんですがね、なんかあんまりやいのやいのというとですね、なんか ね、うん、思いますけれどもね。あと WBC です、
WBC ね、
野球、まあ、面白かったですけども ね、
う
ん、
面白かったね。
まあ、でも実になんどうですか、韓国と5回ぐらい対戦してるんじゃないですか、4回ですか、5回ですか、
今回5回で3勝2敗で、ね、一応まあピリオドというかね、この大会ではね、うん、もう終わりましたからね。
う
ん、
そうですね。
勝ち越したと。
そうですね。
だから去年、あ、前回か。前回の時は負け越してるっていうか、うん、勝てへんかったよね。うん、韓国とね。ね、それから、まあ、今回勝てたから、うん、まあまあ。
うん、まあ、あの、同じカードが何回もっていうのもね、これも盛り上がるところでもあったんですけれども、うん、ルール的に結構今回 WBC、前回に比べてというか、うん、まあ、変わったのかどうか知りませんが、うん、何かこう、ちょっと分かりにくいところが、まあ、あれ負けたのにまだいけるのみたいなのがよくあった
ような、まあ、もともと前の前回の大会でもそうやったからね
なんかあれっていうね、
優勝できたみたいなのがあったけど、
ね、それでいいのみたいなところもあったんですけどね、うん、あのなんか一部新聞なんか見てますと、あの今回同じカードがあまりにも続きすぎてるんで、うん、そういうことのないように次回大会、うん、第3回はちょっとカードの組み方を考える的なルールをちょっと変更しようかなっていう、
ね、
ま
あ、大陸別にしたからね、最初はね、だからどうしてもそういう風にな
ってくるんでしょうけどね、うん、まあまあしかし見事なもので、
まあ
ね、ね、もう見事決める人が決めてっていうね、
そういうことですよ。
まあ不審もうだからちょっとドラマチックなんですよね。
いいじゃないですか。ね、やっぱりね、なんか巨人の星的な、
できすぎじゃないかっていうぐらいなドラマ、
ね、最後に回ってくるよね。それもね、耐えて忍んで耐えて忍んでですからね。
もうでもかなりあの試合後のインタビューでももうかなりテンション上がってはったですね、イチロー選手もね。
あ、もうね、うん、コメントでも最初のね、まあ不審があってね、
不審の時はもう、
まあ、ずっと今回まあ基本的には全部不審なんですけどね、もう辛いとこ、疲れるところから辛くなって心が痛くなったとこ、うん、そこまで
言ってますから、折れそうな心がって言ってはりましたから ね、 ね、まあまあそれでも最後決めるんですから、やはり
神が降りてきた、あの男が神が降りるってことはね、なかなか言いませんよ。
そうですよね、やはり普段の、 あのどういうんですか、努力と鍛錬と、そして、まあ、そういう精神力的な、
うん、積み重ねで自分はこういうことに、うん、ができるという信念を持ってやっている人がね、神が降りてくる、
神って言ったんです
か、なかなかね、興味深いね。
まあまあしかしね、すごいですけど、まあメールの方もいただいてますのでご紹介します、はい、ラジオネームリンさんでございます、
ありがとうございます。
WBC 日本入賞しましたねということで、はい、もうなんて言うんですか、不況不況で暗い厳しい話題しか出ない中、なんか画面のこちら側にいる私たちもテンションが上がりますよね、うん、ということで ね、景気が回復するわけではないですが、
まあね、
今まで野球好きでしたんっていうような人も今日は嬉しそうに WBC の話されてましたと、ね、それにしてもやはりイチローはスター、はいですね、ここという時は、一郎で決まります、はい、本当すごい人です ね、うん、ね、本当にもうすごいですよね、
すごいですよ
あの方はね、うん、あのまあ、なんかもうそれにまつわってというか、なんかテレビにはもうお兄さんなんかも出てきたりね、2、3日前ですけどね、テレビ見てたお兄さんも出てきたりですね、
テリー党のお兄さんみたいな感じの人なんかな、
いや、ね、ちょっとあのふくよかな感じのなんかデザイナーなんですよね。
あ、そうなん
や。うん。なんか服飾関係の子でやっておられるみたいですけれどもね、出ておられましたけどもね、まあまあまあ、しかし大騒ぎでございます。
まあまあ、いいじゃないですか。
まあね、それでまた皆さんもね、元気になったりね、やる気になったりするわけですからね、
そうそうそう、
非常にいいんじゃないかなと思いますしね、なんか、僕、どうですかね、なんかこれでまた、次の大会も楽しみになったこともあるし、
まあまあね、
僕はもうそれ以上に今回のことで、この、これから始まるこうプロ野球のシーズンなんかもね、はい、ちょっと楽しみになったり、と思いますけれども ね、皆さんどんな感じで見てらっしゃったでしょうかね、
はい、
あとですね、今日の話題なんですけどね、まあ、あの春ですから、お花見 お花見の季節でございます、うん、ぼちぼちね、
はい、
例えばね、うん、お花見というと、うん、どちらですか、お昼ですか夜ですか。
だいたい今はお昼の方かな。
そうですかね、うん、結構ね皆さんいろいろあると思うんですよ、うん、夜桜、ね、ライトアップされた夜桜なんかっていうのもね、うん、非常にこう綺麗なもんですしね、はい、まあ、もちろん青空のところにバックにです ね、 ですね、桜が咲いてるところ
も綺麗ですし、ね、桜が咲いてお酒も咲いてね、
そう、まあ、今はもう言ったようにね本当にもう花見イコール宴会的な、うん、ものが定番化してきてね、はい、ただバーベキューとかしだすとねもうなんかもう花のところに煙がいったりして、はい、もう何のためにそこでやってるのか分からないようになったりするんですけども
酒が飲める、
それも楽しいんですけどね、まあ、でも普通にお散歩とかね、はい、そういうのも非
常に散策した時のね、
そう、うん、気持ちいいですからね、はい、夜桜で言いますと私昔ね、石山寺、
ありますね、
石山寺のねライトアップされた夜桜を見に行ったんですよ、はい、そしてもう随分遠くの方までね、はい、ブラブラと散歩しながら見に行ったんですよ、うん、はい、そしたらねいきなり電気が全部消えまして、
ライトアップがライトダウンになったんやね、うん、
終わりましてね時間が、うん、何のお知らせもなく急に真っ暗になるわけですよ、
蛍の光もない
神社でね、
はい、
でもうかなり奥の方にいたもんですから、うん、こう出てくるのに非常に宿泊したんですけれどもね、
はい、まあ、横山のやっさんみたいにメガネみたいに
目がそんな状態ですよ、目が慣れるのになかなかでしたけれどもね、はい、まあ、そんな経験もありますが、はい、皆さんね本当に夜桜派か、うん、昼間のお花見か、
はい、
ね、まだそんな、皆さんのご意見があれば番組の方にもメールいただきたいと思います、はい、アドレスは 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方お待ちしております、今日の1曲目、私のアナログボックスから聞いていただきたいと思います。まあ春ですから、うん、空を見上げて、はい、いい天気のところに飛行機雲なんかあったりすると気持ちいいんですが、まあ曲自体は悲しい曲ですがまあ清々しく作っております、ゆっくり聞いていただきたいと思います。アナログボックスで飛行機雲
をやめていたよ、水着色に澄んだ空を二つに切り裂いた、重なりそうな二つの影が水たまりに揺らされ、いつまでも続くわけなどないと初めから気づいてたから、いつまでも痛かった、今でもすぐに戻れるような、吐き違えた望みが今でも君を苦しくさせる、夢を見た、泣いていた一緒の例のメモリー、流れ星が光って消えた、作り話みたいに口に出せない二つの願い、浮かべたそのままで星には届かず胸にしまった、君の心に描いた未来、都合のいい言い訳でごまかし続けた、最後に君が教えてくれた、抱え込んでた悲しみに気づかぬふりで瞳を閉じた、ならべて けたメモリー飛行機雲を眺めていたよ水色に澄んだ空を二つに切り裂いた重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて
音楽と
晩御飯です。
C ですね。
うん、C です。
普通にね。
ね、はい、C です。
ね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今井力がですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、そこに私が選曲をさせていただくという、こういったコーナーでございますけれどもね、はい、うん、まあまあ、結構どうですか、もう2年近く。うん、
やってますな。
このコーナーもやってますけれどもね、はい、来週からちょっとね不定期にしようかなとは思ってるんですけどもね、ちょっとあの今一からのネタをね
充電
期間といいますか、まあ、ちょいちょいいいのができた時にやっていこうじゃないかというような感じでね、思ってますけれどもね、うん、まあまあ結構もうどうですか、だから2年近くですから、
はい、
100近くの料理を今までご紹介してきたわけですけれども、うん、もう途中からはね、はい、随分とこのタイトルにこだわりすぎてですね最初はね確かね普通の手羽揚げかなんかやったんですよ
そうですよ、
手羽先あげかなんかやったんですよ、はい、そんな名前ついてなかったんですけれどもね、どんどんどんどんとこの
そっちの方がね、
そっちの方がメインになってきて、そしてこの選曲も自然とこのタイトルにつられて、はい、タイトルの方にあの引っ掛けるようなことになってきてね、うん、最初なんていうのはだってあれですよ、はい、あの手羽揚げでしたから、はい、あのガツガツ食うイメージでなんて言ってね、はい、あの、こうレッドツェッペリンかなんかを選んだというような気がするんですけれどもね、もうその料理と音楽の雰囲気を合わせてたんですけれども、はい、うん、もう途中からと言いますと、まあね、もうどんどんとこのネタになってきましたからねまあ今日もどんなネタが披露されるのか楽しみなところでございますけど、はい、まずタイトルから、
はい、
はい、
先これは
C ですね、
C ですね、はい、そこからいきましょうか、
はい、
海のチキンは意外と高級な感じですよ、マグロ卵丼的パスタ
で C がどうなんですか。
C ですよ、
はい、
C、 あ違う
C が、
はい、C は海ですよね、
はいはいはい、
で C のチキンはマグロですよね結構ねその辺かかってるわけです。
あ、なるほどなるほどね、うん、海のチキンは意外と高級、
高級、
ね、
マグロって高級魚やもんね。
そうですよ本来ね。
でも C チキンとかいうやつはね、結構お手軽な感じですよね。
そうですそうです、 そうです、缶詰でね、
缶詰でいいじゃないですかね、
いいじゃないですか、もう何にでも合いますからね。
そうです、
もう非常に常に置いておいても何かに使えます、
うん、はい、
便利だからもう皆さんのご家庭にもあると思いますね。今日のもこれも簡単に皆さん試していただける
といけると思います
けれどもね、はい、では作り方の方説明をお願いします。
はい、まずはですねパスタなのでパスタはまず茹でてもらいます、
はい、
で、茹でてる途中でね、あともう少しで、ね、茹で上がるかなっていう時に、うん、キャベツの乱切り、
はい、
を入れていただきます。
ここで一緒に、
はい
はい、
野菜をねちょっと、うん、であんまり煮すぎるとね、うん、今度もしなしなになるので ね、はい、あんまりあのしなしなにならないぐらいの時間帯、
は
い、
食感を残す感じですね。
そうですね、
はい、
乱切りを入れてもらいます、
はい、
で茹で上がったパスタとキャベツありますよね、はい、まあ、ザルにあげまして、
はい、
パスタと生の貝割れ大根、
はい、
ね、とシーチキンを混ぜ合わせるんですね、はい、先ほどのね、
はい、
で生卵の黄身、
黄身
をね、
はい、
黄身だけに、
黄身だけに、
うん、
はい、
黄身を取り出して、
はい、
黄身だけをパスタに先ほどね、
はい、
パスタに絡めるわけです。
絡めるわけですね。
ね、
はい、
で次に醤油大さじ1と、
はい、
塩コショウでねちょっとその辛みというかね、はい、味の加減、はい、塩コショウで、黒コショウが一番いいですね、
はい、
どっちかというとね、味の調整してもらいます。
はい、
で 一番上にねマヨネーズをちょっとでいいです、はい、あんまりたくさん入れるとね、うん、くどいのでねちょっとだけ乗っけて出来上がり
です。お、
うん、こんな感じ。
なるほどね。
これ、ね、まあなんで、ま、卵丼的というの
はね、はいはい、
あのこれパスタにしてますけど、はい、あのご飯でもいけるのね。
あ、なるほど、うん、あのご飯にあえてもいい。
はい、あえてもね、はいはいはい、いけますね。
なるほど。
あのこれまああのなんていうんですかね、参考にしてるのは、うん、京都の某 R というあの R のつく、ライブハウス、有名なライブハウス、
はいはいはい、別に言ってもいいんじゃないでしょうかね。
京都のね、はい、ラグという、ね、
はい、ラグ、
あちらのね、はい、お店でよく丼があるんですよ、
うんうん、
それがシーチキンの丼があるんで、はいはいはい、それをねちょっとあのアレンジさせていただきます ね、
うん、ね、うん、あの昔僕がよく行ってた飲み屋にもありました。
ああ
、うん、あのツナとサラダ、はい、ツナサラダがご飯に乗ったような、
ね、ああそんな感じ、
ありますしね、はい、あのこれいいんじゃないでしょうかね、うん、最近なんかあのチラシ寿司的な感じのサラダとかね、
あ、はい、
そういうのもちょっと流行ってるところがあるっていうふうに聞いたことありますけれどもね、うん、なるほど、美味しそうですね、はい、ヘルシーで家計に優しいということ。
優しいでしょ、シーチキンなんで ね、 ですね、お手軽ですから。
しかし意外と高級、
高級ですよ、マグロですから、なんちゅう
て、なるほど、マグロですからね、マグロですからね、それもちろんそうですか、うん、なるほど、ね、これほんで普段、パスタを作るときよくですね、はい、茹でた後に一回絡めるのに炒めたりするけれども、これは今回しないんですね、は
い、しない方がいいですね。
もう茹でたやつにそのまま
このツナを絡める感じがいいですね。
絡めていただいて、うん、マヨネーズをかけて出来上がると、はい、これ非常に簡単で、はい、ね、手間も、
そんなかかんない
です。そうですね、パスタは茹でてる時に一緒にキャベツももうね、う
ん、切っておけばいいですからね、
あの茹でててますのでね、あの非常に簡単にできるんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、もう一度作り方の方をご説明しておきます、うん、まずパスタを茹でていただきます、
はい、
あともう少しで茹で上がるというようなタイミングで、うん、キャベツの乱切りを入れていただきます、はい、ね、そして茹で上がったパスタとキャベツをザルに上げて、うん、そのパスタとキャベツにですね、うん、生のかいわれ大根、はい、そしてシーチキンを混ぜ合わせていただきます、
はい、
そしてさらに、生卵の黄身ですね、
黄身をね、
黄身をね、はい、白身はまたなんか違うことに使っていただいてね、はい、パスタに絡めていただきます、はい、そしてそこに醤油を大さじ1と塩コショウで味の調整を、うん、まあもう辛いのがいい方はね、はい、コショウ効いたのがいい方は多いめに
ね、
うん、胡椒振っていただいたら結構ですしね、はい、味の調整をしていただきます、うん、そして一番上にマヨネーズを少し乗せて出来上がりと、うん、ヘルシーで家計に優しいということで、うん、海のチキンは意外と高級、うん、
ね、
マグロ丼、マグロ卵丼的パスタ、
そう、
ね、これをパスタじゃなくてご飯で試していただいても結構です、うん、ということですね。なるほど、これ非常に美味しいですね。あ、美味しいですねって、美味しそうですね、はい、美味しいですねって今食べてるわけじゃないんですけど、
ね、想像しやすいね、
想像しやすいですね、これ味
も
ね、
卵に醤油とか
きたら、そうですよね、もうこれだけでも抜群でございますよね、うん、これはもうあのもちろんパスタの量を増やせばもうお腹にもがっつりつきますからね、試していただいた子供さんなんか非常に喜ぶんじゃないでしょうか ね、野菜嫌いなお子さんなんかでもね、
う
ん、
そうそうそう、
いいんじゃないでしょうか、はい、ここにまた別 の野菜を少し
入れても全然
混ぜていただいてもね、温野菜的な感じで、うん、ね、一緒に乗せていただいてもいいかと思いますしね、
はい、
これぜひとも、うん、楽しんでいただきたいなと思います。選曲なんですが、もうね何も思い浮かばなかったんですよシーチキンでしょ、
シーチキンです。
先ほども言った通りね、あのタイトルから引っ掛けようとする癖が私もついておりますが、うん、これもうシーチキンなんていう言葉のつく曲がまずないでしょ、
ね、
チキンもそうそうないんですよ、ね、
うん、
そしてマグロももちろんないです ね、
ま
あ、ね、卵丼もないですね、うん、パスタっていうのもこれ意外と曲でっていうのないんですよ、
ね、
っていうともう高級しかないんですよね
野球ですか、
違います ね、
ね、
もうそこだけに、引っ掛けて、うん、今日は私の大好きなビートルズを選曲させていただきましたのでね、もうお気楽な感じの曲でございます聴、いていただきたいと思いますけど、ね、マジカルミステリーツアーというビートルズの代表的なアルバム、はい、もうビートルズはもうどのアルバムも代表的という紹介をされ方をしますんでね、
はい、
もちろんどれも有名なんですが、うん、マジカルミステリーツアー、まあ、割と実験的なビートルズのアルバムですね、
まあまあ、
この料理も割と実験的なので、まあ、そこも合わせときましょうか、ね、いいでしょうかね
きましょうか
はい、ラバーソウル、あ、ごめんなさい、マジカルミステリーツアーに収録されておりますビートルズで Baby You Are Rich Man。 はい、聴いていただきました曲はビートルズで Baby You Are Rich Man。
リッチ
マンです、ね、もうリッチマンです。リッチなんです。
リッチになりたいね、はい、
リッチになりたいですね、うん、本当にね、切なる願いでございますけれどもね。というわけでね、お花見、
はい、
ね、夜桜、
夜桜いいね、
そしてね、昼間の宴会、うん、まあ、夜も宴会されてたりもしますけど、ね、
ありますよ、
うん、ただもうあまりにも大騒ぎになりすぎてむちゃくちゃになってることがあるじゃないですか、
は
い、ま
あ、あと寒くなるの
かな。そうなんですよね。寝てる人とかいますから ね、
あ、まあね、
酔っ払って、はい、で残念なのがね、うん、その夜桜で有名なところとかに、はい、でまあ、宴会なんかするとね、うん、次の日、
はい、
昼間にお花見行こうと思ってもゴミだらけやったりする、う
ん、ああまだね、掃除ができてない
ん、ね、もうこれね皆さんね、うん、もうきちんと後片付けをしてね、うん、帰っていただきたいなと思いますけれども ね、はい、ね、もうこの、たまたまね今日は桜情報も、
はい、
チカラさんの方でも言っていただきましたけれどもね、うん、安土城跡、
うん、
まずこれね安土城跡なんかも、ね、まあ結構ここも宴会なんかされてるところじゃないですか。
そうですね、まあ、ね、火とかが起こせないんで、うん、
お弁当で、ね、
あと提灯が出てるんですよ、ね、そのね、ちょうちん、赤いちょうちんがバーっと ね、赤いちょうちんやから違う店かなみたいな、おでんでもやってるんかな
みたいな。やってるかなと思いますよね。
はい、
ワンカップ持ってね、
ね、いい感じです
ね。いい感じですけれどもね。
寝てたらダメですよ、
そこ、ね、こちら見頃の方が3月下旬から4月の上旬となってますね。はい、だから今年ちょっと早いんですね、
ちょっと早い
ん
ですね。ね、
うん、そして、永源寺ですね、ここから割と近いですかね。永源寺ダム、ダム周辺の道路。
はい、
これが、これは夜桜もやってるんですかね。ね、そうですね、うん、こちらが4月上旬から4月中旬、まあ、ちょっと涼しいんで、
あ、
少し、
ね、
少し遅れる感じですけれどもね、うん、そして奥比叡延暦寺のあたりですね、
はい、
うん、このあたりが、4月の下旬から5月の上旬、このやつ、はい、やっぱちょっと
気温が低い、気温が全然夏でも、ね、涼しいところですからね、
そうですからね、はい、ちょっと1ヶ月ぐらいだからちょっとずれてるんですね、うん、はい、そして釈迦山ですか、これ百歳寺、
はい、
百歳寺、
うん、
これがもう4月8日もうこれはもう日付も書いてますね、見頃が4月の8日から4月の25日
と、お父さん山ですな、
あ、なるほど、
百歳寺はいいですよ。
あ、そうですか。
私ちょっと行ってきましたけどね、
ええ、
あそこはもう桜も紅葉も、
あ、紅葉も、
はい、
あ、そうなん
です、雪景色も綺麗、
ああ、もう何をやっても
何をやっても
何を何でも見せてくれます。夏はないんですか。
夏もね、緑が綺麗です。
あ、緑が綺麗、
はい、
じゃあもう一年中
楽しめる、
楽しめる、
ね、はい、
癒される、
はい、
おお、素晴らしい、
山だけ山盛りですな。
え、
はい、
もういいですか、
行きましょう、
はい、それを言うためにそんな嬉しそうな顔したんですか、あなた。びっくりしますけれどもね、百歳寺ね、
百歳寺ね、
一、はい、年中楽しんでいただけるということでね、はい、そして先ほど私言いました石山寺ですね、
は
い、これ夜桜のマークちょっとこの、うん、資料に書いてないんで、はい、もう今はライトアップしてないんですかね。
石山寺とかはね、結構ライブもやってたりするからね。
あ、そうですか。
そのライトアップの、
あ、そうですか、
6時とか7時ぐらいの時間帯にね、確かやってますからね。
石山寺の花火の時はね、はい、
うん、
私前座で花火の前座でライブやりましたけど、
打ち上がったのね。
大変でしたけどね、瀬田川の上に、はい、ステージがあるんですよね。演奏しててもぷっかぷか揺れるんですよ。
なるほど、ね、
大変なライブでしたけれどもね、ドラマーが一番大変でしたね、揺れるんでね。でしたけれどもね、うん、そして延命公園、
はい、
これは東近江市岡市ですか、この近くなんですね、
駅の裏ですね、
駅の裏ですね、ガチャコンの裏
です、ね、今度ジャズフェスでもされますね、
あ、ここ場所になってる、
はい、
あ、開催場所になってるんですね、はい、なるほど、延命公園、こちらの方も3月下旬から4月上旬ということでね、うん、
はい、
そして彦根城、
はい、
彦根城もこれももうたくさんの方がね、もうこの時期となるとい
らっしゃいますね、
ね、いらっしゃいますよね、うん、去年一昨年かな、僕もちょっと行きましたけれどもね、ブラッと行きましたけれどもね、うん、そして西明寺、西明寺、
西明寺ですね、
犬神郡高良町、うん、西明寺、
西明寺、
こちらの見頃が4月の上旬から5月の上旬になって、
はい、
ね、そして有名なのがこのやはり海津大崎、
海津大崎 ね、
もうここはもう滋賀県でも一番有名と言っても過言ではないんじゃないでしょうか ね、
ね、
もうそれこそどうですか、よその、
県の方もいらっしゃるぐらい、
ね、ね、もう大渋滞になるんでしょ、うん、
大渋滞です、
ね、うん、僕も行ったことないんですよ、
あ、ね、
見たことないんですけど、
綺麗ですよ、トンネルになってるの、
桜のトンネル、
そうそう、
素晴らしいです ね、 ね、
琵琶湖側にも桜があって、はい、山側にも桜があって、
ほ
で奥琵琶湖の、ね、ドライブウェイがね、はい、まあ、今はもうお金払わなくてもいいようになってますけどね、
ど
そこのヘリでね、ちょうどその道がね、こうくねくねしているところに、うん、 そのトンネルがこう続いて、トンネルもあって、桜のトンネルもあるという。
車から見るんですか、それとも降りてみるところも
降りてみるところもありますよ。
あるんですね。うん、なるほど。街道先、ね、知らないの僕だけでしょうかね。皆さん大体ね、一度は行ったりしてる方多いんです
ね。ね、私の場合はもう小さい時はもう大概桜を見に行くというか、そこになるという。
あ、街道先、うん。ああ、そうです。はい。ね、私もちょっと一回行ってみたいな。
船から見るっていうのもありますね。
あ、船から。
僕はまだ見たことないんですけど。
これまたリッチマンですね。ベイビー・ユー・ア・リッチマンですね。なるほど。あ、船から。
そう、あの、出てます。僕見た、見に行った時も、もう船はもう出てますね、必ず。
で、そこで食事なんかしながら。
でしょうね、おそらく。
あ、いいですね。
ねえ、また寄ってね。お酒にも寄って船に
も寄って。そうですよね。ダブルパンチになったりなんかして、ね、そんなことないでしょうけれども。ねえ、あ、そうですか。ね、改造先なんかもね、はい、こちらの方が4月の10日から4月の15日、うん、が見頃であるということでね、書いてますけれどもね、うん、もう、これもいよいよ春でございます、
ね。そうですね。
もう本当に皆さんのね、お花見情報。そして、例えば、皆さんだけが知る、どうですか、ここいいよっていうスポット ね、お花見に、ブラッド散歩に。はい、例えば、僕なんかも、まあ、今ちょっと引っ越しましたけれども実家のある、ところなんかはね、まあ、ホテルがあるんですけど、ホテルの駐車場沿いにこう桜がバーッと咲いてるんですけど、そこなかなか見事でね、うん、もうそれこそそんなね、そこでご飯食べるようなとこじゃないんです、はい、普通に道なんですけどね、はい、でもこれがもうお散歩には非常にいい感じのね、うん、あと私出身が草津なもんですから、はい、草津川の堤防なんかを歩いてると非常に ね、うん、桜の木がねたくさんありましてね、綺麗ですしね、もうそれもそこもそんなにこうなんていうんですかね、お祭りをするわけでも、ないんですが、もう通り抜けっていうかね、はい、うん、もう非常にいいスポットでございますんでね、はい、また皆さんの、私のお気に入りの
スポットね、
桜スポットとかね、うん、そんなも合わせてあれば、はい、また番組の方にメールの方をいただきたいと思います、うん、というわけで次の曲なんですが、は次はね、ビリージョエル、
ビリージョエルね、
なんでとは聞かないでください、別に意味ありません、ね、聞きたくなりました、はい、でまあまあ、桜のお散歩、花見のお散歩なんかの時にこんな曲が鳴ってると非常になんて、まあね、なんていうかね、ウキウキした感じになるんじゃないでしょうかね、
歩き方にもなる、
ね、なるんかもしれませんね、はい、聞いていただきたいと思います。ビリー・ジョエルでアップダウンガール。
チキンソウルのコネ今日、
はい、チキンソウルこの一曲のコーナーでございますけれどもね、うん、このコーナーはですね、はい、アマチュアミュージシャンでもあるチキンソウルの今一からがですね、はい、とっておきの、1曲2曲を、
ね、ご紹介させて
ご紹介するコーナーですけどね、今月はね、まあ、ジャズフェスを控えておりますので、はい、妖怪ジャズフェスティバルですか、
はい、ちなんでね、
ちなみましてもジャズを特集でやっておりますけれどもね、はい、今日どんな曲からスタートで、
今日はね、はい、もうジャズといえば、はい、モダンジャズの帝王、
モダンジャズの帝王、
ね、はい、ファンクの帝王がジェームス・ブラウンなように、
はい、
ね、ジャズの帝王といえばマイルス・デイビス、
もう一番有名な方でございますよね、
もうこの人はすごいですよ、もうあのね、なんといってもね、同じところにいない、
同じところにいない
音楽の形態の中でね、はいはいはい、ジャズの創世記、うん、からもう最終点まで行ってしまったんじゃないかというぐらいの、うん、音楽の変遷がありますんでね、
は
い、
ほうほうほう、
でまずはこの辺、はい、一番変わったというか一番最後のアルバムがね、
はい、
1991年、
はい、
Do Pop っていうね、
はいはい、
アルバムがあるんですけども、
はい、
この91年の年ね、亡くなられるんですよ。
ほう、
もう録音、これも途中で録音が途中で終わってしまったっていうね、
はい、
レコーディングが途中で終わったような、アルバムなんですけれども、
はい、
最初に出てくる声がね、
はい、
留守番電話の声がマイルズ・デイビスの声で入ってます。
おー、なるほど。
ただいま僕はツアーに行ってるからいませんというような内容の留守電の声から始まる曲を聴いていただきましょう。トゥーポップでブロー、はい、聞いていただきましたけどね、はい、マイルス・デイビスでブロー、ね、ジャズって聞いたらね、
ええ、
こんな感じではないですよね。
そうですよね、もっとこの今それこそこのバックグラウンドで流れてる、こういう雰囲気を、ね、イメージされる方も多いと思いますけれども ね、
いきなりもうダンサブルな、
そうですよね、賑、うん、やかな感じです。
1991年というとね、まだね、はい、あまりラップが
そうですね、
言われあのこう 今のように、ね、市民権を得ることはない時期にですね、うん、もうすでにこの人あの取り入れてるんですよ、はいはいはい、今なってた部分から後半戦はもう完全にラップが入ってきてるという状態になってますんでね、はいはい、あのこの人のなんていうんですかね、音楽の変遷というのは常に今いる場所と、うん、次何が心を揺さぶるかということで、うん、ずっと追い求めてる人なんですよね、はいはい、だから、年代別で、まあ、1950年代からずっと90年代まで、うん、まあ、いろんなアルバム出されるんですけどもね、まあ、10年ごとにはもうかなり変遷されてるというかもう形が変わってきてますね、
はいはいはい、
うん、ただ、まあ、あの50年代とか言いますね、40年代、うん、50年代って言いますとね、やっぱりもうモダンジャズ、もう、はい、要するに、まあ、僕らの上の世代で言いますとね、ブンチャー、ブンチャー、ブンチャーっていう感じのね、ほんまのその、うん、トラディショナルな、
はいはい、
うん、ジャズから始めて、70年代にはクロスオーバーという言葉ができましてね、うん、ジャズロックって言えば分かりやすいかな、
はいはいはい、
そんな感じのものをもう いち早く、
うん、
取り入れて、80年代なんかはその中でやっぱりこの人ね、結構ツーなんですけど、はい、タイムアフタータイムとかね、はいはいはい、シンディ・ヨーロッパのね、
はいはい、有名なところですね、
まあ、マイケル・ジャクソンのね、はい、ヒューマン・ネイチャーとかも、ね、
はいはいはい、
アレンジして、ライブでやってるんですよね、はいはい、これも非常に美しいアレンジで、うん、やってるんですけどもね、うん、まあ、1950年代、ハードバップの、機種として、まあ、若手の時代ですね、
はい、
うん、やってるわけですけども、その、50年代にビル・エヴァンスという、ね、
はい、
白人の、はい、ピアニストに出会いましてね、
はい、
この人は結構クラシック畑の人だったんで、うん、この新しい素材とジャズをなんとかしようじゃないかということで、うん、そのモダンジャズからまたあの新しい旋律であったりね、そういうのをやっていたわけなんですけどね、はい、でこの人ね、まあ、黒人の代表格と言われる感じジャズマンですけども、うん、非常にその人種差別に対しては結構批判的に よくコメントされたんですけども、使うミュージシャンは、ね、意外と白人が多かったりするんです。要するにね、肌の色は関係ないんだと、
うん、
いい音楽をするやつは肌が緑色でも俺は雇うぜという言葉を残してるぐらい。
なるほどね、
ピュアといえば音楽に対してはかなりピュアなんですね、
まあ、当たり前のことなんですけど、ね、うん、本来は、
うん、まあ、1950年代とかいうとまだまだ厳しい時代ですからね、それでもよく揉めたりもしたらしいです、
はい、
で80年代に、ね、マーカス・ミラーというね、はい、この時はまだ、ね、21歳ぐらいのベーシスト、
はい、
まず若手をねプロデューサーで迎えたりとか、全然その前からやってるからとか、うん、重鎮だからとかいうことはもう全く、そんなものを見ていないというか、うん、もう明日しか見てないという。
その時感じるもの
を、うん、すごい
ね。
だからね、ジミー・ヘンドリックスとかもね、
はい、
非公開ですけどちゃんとセッションやってるんですよ。だから音源では残ってないらしいですね、
は
い
は
い
は
い、
残念ですね、それはね、う
ん、あとプリンス、
はい、
プリンスもちゃんとプリンスの曲を演奏して一緒にやってるという音源もあるらしいです、
は
い、ただ未発表のままね、いろいろまあね、そこからいろいろあると思うんですけどもね、まあ、なんせね、もう一言ではね、この人
言い尽くせない
んですけども、はい、まずはね、今日持ってきたのは、うん、先ほどのはかなり先駆的な、
うん、
曲でしたけども、次はカインドオブブルーっていうね、多分ね日本もしくは世界で一番売れたアルバムじゃないかな、マイステルスで、
はいはいはい、
うん、出来上がって50年、
はい、
1959年発売、
うん、
未だに売れてるという、
なるほど、
う
ん、
非常にいいアルバムですね。
もう参加するミュージシャンもね
すごいですよ、
すごい
ですよ、ね、ジョン・コルトレーン、ポール・チェンバース、キャノンボール・アダレ、ビル・エヴァンス、ジミー・コブ、
ね、もうほとんど今だから僕思うのが、僕はあまりこの方に詳しくないんですけども、はい、ミュージシャンが、うん、よく向こうのアメリカのミュージシャンなんかでも、うん、マイルズ・デイビスと一緒にアルバムに参加したとか、やってたとかっていう風な大物ミュージシャンがもう今となってはもう次から次からですよね。そしてその肩書きの中によくこの方が出てくる、
はい、
それだけやはり若い才能を見出して、
うん、もうあっちこっち見に行ったみたいよ、ね、だからニューヨークにいるときに僕の好きな渡辺和美さんがニューヨークでライブしたときに見に行ってるんです、一番前に行って、
なるほど、
本人 は結構緊張したらしいんですけど、横にいたマネージャーにイッツァミラクルと言ったらしいですよ、渡辺和美先生の音を聞いて。
なるほど、
結構そういうあの新しいものというか、ね、今まで感じたものでないものはすごい取り入れるというか ね、うん、なかなか、ただトラディショナルなものきっちりで、あの音楽理論をほぼ作ったのはこの人やと思うんです。あのよくこの音外れてるねとかいう線引きをされた方と思っていただいても過言ではない
と思
います
。すごいですね、それはね、うん、すごい発言でございますけれども、はい、なるほど、
まあ、その辺も踏まえてもらって、
はい、
え、聞いていただき、
はい、では曲紹介の方お願いします。
カインドオブブルーの中からですね、どれでしたっけ、あ、何言ってんだい、So Fat。
それではここでスポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機器リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社東近江市幸町2番28号妖怪地市南高校前、電話番号 074823-2233 です。以上スポンサーからのお知らせでした。はい、というわけでね、エンディングでございますけれどもね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、
はい。
天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍団長です。桜が咲いたりしたら花見をしたいところですが、田んぼ仕事が山盛りで、うん、夜桜ぐらいしか見られない団長ですと、酒も飲みたいし仲間とも集まりたいし、何かいい季節なのに田植え本番ですからなかなか桜は見てません。今年も夜桜眺めに行こうかと密かに思いますわ。なんかイベントとしてがっつりやりたいもんですと、餅つきぐらいはやってみたいですね、ということでね、餅つきですかね、春になったらバーベキューやりましょう、がっつり行きたい団長です。その団長からもう一通いただいております、はい、近江の国の最後の侍団長です、はい、桜スポットと言えるかどうかはよくわかりませんが、琵琶湖大橋から草津川湖岸道路の佐川急便前の桜並木は散歩するのに素敵ですと、琵琶湖があり山が見え桜が舞う、湖岸をのんびり歩くのってなんか素敵でしたね、という団長からもう一通メールをいただいております、うん、近江の国の最後の侍団長です、はい、しかし突然冷えたり突然暖かかったり体調が悪くなりそうな団長ですと、そういえば春に美味しいものって何ですかと、団長の周りの世界は野菜ばっかりで美味しいものも野菜などイメージがあって、世に言う世間一般の美味しいものが分からなくなってきていますと、はじめさんは春の食べ物何が好きですかと、チカラさんは春に何を調理したいですかと、サイモンさんのおすすめは何ですかね、ということで、ね、もう3人に、質問をいただいておりますけど、僕の春の食べ物、そうですね、やっぱ僕はでも野菜、春といえば野菜ですよね、やはりいろんな、ね、
春キャベツ、
あのうちでは最近も春キャベツをよく食べてます。あの温野菜的にしたりですね、して、食べてますけれどもね、あとまあ魚介類です、
ね、魚介類ですね、
ね、はい、あの私はホタルイカなんかも非常に好きですもんね、そういうのもいいんじゃないかなと思いますけど、チカラさん
何か、まあね、タイ、
タイ、
マダイ、
マダイ、
うん、
なるほど、
冬のねこうキュッと熱、ね、したやつからね、
そうですね、
油乗ってくるんですよ、これから、うん、
ね、タイもいいですね、
はい、
サイモさんのおすすめ、
最近ね、はい、なんかね、いつ年中食べられますからね、
はいはい
あんまり季節感がない、春っていうとちょっと浮かばないですね。
あ、なるほどね。まあまあ確かに一年中何なり食べれますからね、うん、そしてその保存技術もすごいですから、まあ、割と旬な味がしたりしますからね、確かにどこにいてもね、というわけですけれどもね、はい、団長もとね、ほんま夜桜散歩でね、もう忙しいようですけれども、はい、まあまあ、あの忙しさでね、体体調崩したりしないように気をつけていただきたいと思います、はい、メールの方いただいております。年の差9歳の嫁 A 子です。ありがとうございます。こんばんは、うん、おかげさまお久しぶりです。
はい、
私の桜で記憶に残っているところは甲賀郡の甲賀病院の桜ですと、うん、もう9年前になりますが、主人が自転車事故、競技用の自転車で練習中に、はい、で入院していた時とても綺麗でした、うん、ということでね。なるほど、病院の桜、はあ、まあ綺麗でしょうね。
窓から見えるやつ、
窓から見えるのもいいですね。
映画の一シーン、
そうですね、なんかこう絵が浮かびますけれども ね、 ね、なるほど、年の差、9歳の嫁 A 子さん、ありがとうございます、はい、ということで ね、 ね、ここからは、チキンソウルの方からお知らせが、は
い、あ、お知らせでございますね、はい、琵琶湖ジャズフェスティバル、
はい、いよいよでございます ね、 ね、はい、
いよいよですよ。
もう来週ですか。
5日、
はい、
ですからね、
はい、
で私の出番はですね、八日市の駅のね、はい、前にクラブハリエさんの隣にね、
はい、
ファミリーマートがあります、
はいはいはい、
そちらで、13時、
はい、
お昼の1時から、うん、チキンソウルで出ます、
はい、
でその夜ですね、はい、4月5日の夜の部でですね、はい、これは近江八幡の、
はい、
ピッコロというお店で、はい、ライブやりますので、はい、これもぜひともまた来ていただきたいなと思います。
また昼とやると、うん、ね、昼チキンと夜チキンで、
そうね
楽しんでいただきたいなと思いますけれどもね、はい、なるほど、もう春ですからね、本当に音楽、はい、外で聞くのにも、非常にいい季節でございますので ね、 本当に4月の5日ですか、
はい、
四日市、東近江市、いろんなところでジャズフェスということで、そうそう、はい、いろんなところのいろんな会場で、うん、いろんな方が演奏されていると思いますんでね、本当にもう音楽に染まる一日になるんじゃないでしょうかね、はい、楽しみにしていただいても、本当にもう自分の好みで、
好み
いろんなところを、
そうそう、
ね、ブラブラっと散歩しながらね、はい、見ていただければいいんじゃないかと思いますしね、はい、私も楽しみにしておりますんでね、うん、なんか夜店なんか出したいななんていう冗談言ってましたけど、 あの実現するんでしょうか ね、
どうね
難しいところでございます、う
ん、まあ、食べ物屋さんも、ね、出るみたいなんでね、
そうです、
それもまた楽しんで、
ね、私はあのミュージシャンとして参加する予定がないのであのそっちの方で手伝いに行こうかなと思いますけれどもね、そんなこと言っておりますが、うん、まあまあ、来週からは4月でございますので、ね、また4月から、暖かい季節でございますね、はい、勝手にしゃがれも何卒よろしくお願いしたいと思います、
はい、
では今日も相棒のチキンソウル今市からと、そして天の声サイモンさん、
はい、
そして私はじめでお送りしました。また来週も火曜日7時から、81.5 でお会いしたいと思います。それでは皆さんお気に、さよなら。
チキンソウルのカチキンソウルのカチキンソウルの
はい、皆さん、こんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたでございます。ね、もう4月です。ね、4月になってると思いますけども。ね、だんだんね、あの、夕方の日の落ちる時間もね、だいぶ変わってきたような、だんだんちょっとずつ明るくなるような感じもする、今日この頃ですけどもね。今日の放送ね、本当に、最初ね、もう全然喋ることないな言ってたんですけどね、もう喋りまくりですよね今日ね、どっちか言ったらね、もう一曲普通やったら流すんですけどね、曲をね、一曲飛んじゃいましたよね喋ってばっかりでしたけど、あの喋り忘れというかね、まだもうマイルス・デイビスに関してね、まだね、いろいろあったんですよこの人、あの早いもの好きなんですよこの人ね。でフェラーリとかね、まあお金持ちですからね、フェラーリ持ってはりましたね、スポーツカー乗り回してたんですけどもね、なんでこの、スポーツカー とかね、スポーツの中でもスポーツ、なんていうんですか、ああいう F1 とかね、ああいうなものが好きかというと、世の中の最速のスポーツであるからという、それだけの話なんですけどね。あとは、ボクシングをたしなんでたりとかね、これも速さについてですね、どんだけパンチが速く出るかとか、そんな感じでしょうね。ただね、ちょっとこの人変わってるのがね、車で1時間のところをね、早いという理由だけでね、飛行機で行くんですね。そしたらそれだけで3時間かかってしまってね、どうにもこうにも、ねえ、1時間で行けるもん3時間わざわざ、ね、早いものという飛行機というね、早く行けるものという固執したためにこんなことになってしまう。ちょっとね、やっぱり常人ではないような感じもするわけですけどもね。ただこの人、意外と、気を配るところもあるみたいですね。タモリさんね。タモリさん結構ジャズ通ですよね。昔は番組の中でもトランペット吹いたりとかしてはったんですけどね。今はもう封印されてますけどもね。昔インタビューされてね。マイルス・デイビスってね、一回大きい病気した時にね、病院でずっと絵を描いてたんですよ。で、絵が好きでいろんなものに落書きをしたりとかするんですけどもね。タモリさんのトランペットに機嫌が良くなったのはね、絵を描いてくれはったりとかね。タモリさん自体はもうよくぞ私のトランペットに描いてくれはりましたみたいな、感じでね、喜んでおられたみたいですけどもね。その辺で行きますとね、アナログボックスのはじめさん、誰かにサインもらったことってある？
サインですか、うん、サインですか、びっくりしましたね、サインですか、ありますよ、
京都に歩いててすいません、ちょっとアンケートですっていうのと違うよ、
違って、
うん、
サインでしょ、
サイン、
そう、びっくりしましたね、
はい、
今思いつかないですね、いや、あるはずなんですけども
誰かの、誰、漫画家とか、
いや、
芸能人じゃない、普通の人からあかんで、
そうですよね、普通の人からもらってもね、ほぼ落書きかもしれないですからね、そうそう、サインですね、サインでもね、
うん、
子供の頃にはね、はい、漫才ブームがあったんじゃないですか、はいはい、
あ、漫才ブームね、
でね、はい、草津の市民会館にね、うん、B&B とかね、はい、阪神巨人とかが来られてたんですよ、はい、でその時にはサインをもらった記憶があります。
あ、僕今思い出したのが漫画トリオ、パンパカパンパンパンパンパン、
横山ノックさん、
ノックさんがね、今はなきゃ琵琶湖タワーいらっしゃった時に、
はい、
僕もサインもらいましたね、それ以来、それ思い出しました
ね、
それ一番最初かもしれないね、芸能人の人にもらったの。
そうですね、うん、まあ、僕はあとはどうですかね、
ね、
そんなもんですかね、
どうですかね、
あんまりでもこうサイン、有名人がいてもなんかこうなかなかサインちょうだいって言いにくいですね、
は
い、
ああ、僕も全然 OK、
あ、そうですか、うん、いや、ていうかね、サインをもらってどうすんねんっていうのが僕の中にはあるんです
よ。あ、なるほどね、
ええ、
僕はもう完全なるミーハーやからね、
いや、ミーハーな気持ちを僕が持ってたとしても、持ってる相手であっても、うん、サインって別にどうやねんっていうその暇があったらちょっとでも会話がしたいというか ね、
あね、いや、それが僕の場合は、ね、サインしてくださいから始まる、
あ、
しやすいやん、
ね、あ、そうですか、
その方が自然な流れになる、
う
ん、いきなり今日の天気どうでっかみたいな話
で、まあまあ、
全然聞きない人やからね、
それは面白おかしい
やね、でもそれ、
ね、まあまあ、サインですね、サイン、
コサイン
違いますよ、サインね、もらってないです ね、 ね、そうそう、あと狭間寛平さんをね、はい、
うん、
もらいましたね、
ほう、
僕が子供中学生ぐらいの時かな、うん、にうちのお袋がやってるお店にね、うん、来られてね、
はい、
で写真を撮りまくったんですよ、
ほうほう、
そしてサインもいただいて、
はい、
写真撮りまくったんですけど、うん、帰らはってから、
うん、
パカッと開けたらですね、はい、フィルムが入ってなかったっていうね、ほんまに当時のカメラですから、フィルムがなくてもカチャカチャこう、
そうそうそう、
フラッシュがパカッてなるからね、撮れたような、で僕もそんなに詳しくないので、いちいちジーとか言うてないし、うん、まあ手巻きやし、うん、そんなにそれもデジタルのカウンターで0とか1とか出ないんで、
まあね、
昔のカメラですからね、はい、だからもう撮れてるだろうと、
はい、よくあるね、空回りしてる場合もあるからね、そうそうそう、昔はね、カラカラカラカラ
で、蓋を開けたら何も入ってなかったっていうことはありますけど、はい、ね、サインはでも確かいただいたはずですね、
あ、
もうでも正直ね言いますけど、どこにあるか分かりません、はい、何一つそういったものはないですね、だから残ってるものとしてはないですね、
ね、 僕は結構いろんな人からもらうタイプなんで。
そうですね、あなたはすご
い。もうギター、大体ギターにしてもらってます。
そうですよね。なんで僕のも変えておきましょうか。
いや、やめてください。お願いですから。お願いですから。
いや、変えておきますよ、なんなら、ね、いつでも言うてくださったら。
カンペイさんは大体、あれですね、今、太平洋行って、うん、もう、全米の方やね。
そうですね、もう今、アメリカ大陸、ね。
アメリカ行ってはりますね。
いいでしょう。
ねね、まあまあ大変ですよね、はい、頑張っていただきたいと思います。
すごいことやっておられます
ね、はい。先週ね、実はメールがね、この番組へ、このコーナー宛てに
出
たのをね、喋、
ね、
りすぎましてね、はい、これも飛んじゃいました、ね、はい、今日
ご紹介したい、
ね、ご紹介、
はい。
モカさん、パインって書いて
あ
るね、
ありがとうございます。
パインです
ね、
パインですね。番組は、チキンソウルの仮定されましたとわざわざ書いていただきましてありがとうございますね。チカラさん、はじめさん、サイモンさん、こんばんは。可愛い女性に勝手にされたいモカですと。勝手にされたい
ですね。勝手にされたいですね。
それもまたいいですね。音楽と晩御飯が毎週楽しみですが、
はい、
毎週料理を考えるのは大変じゃないですか。大変です。
はい。
はい、料理を考えると、考えるのと、あれね、料理名、ダジャレを考えるのはどっちが大変ですか。すごい気になるので勝手にされましたので教えてください。ということでございますけれども、はい、僕の場合は先にダジャレを考えます。
はい、そうですね。
ダジャレを考えてから、料理作るようにしてます。
料理の方が大変ということですね。
作曲が先か詩が先かっていうとね、どっちか言うと曲が先みたいな感じ。わかるかな。
それと一緒にするんですね。
詩線っていうのとね、曲線っていうのがありますけどね。
僕はもう大体曲からです
ね。ねえ、もう。そうそう、ダジャレから先に考えるんですけどね。もうそのドキドキ時々ね、そのスーパーに並んでるのでいいのがないとね、本当につらい。1時間ぐらいうろうろ別にうろうろしててもね、万引きじゃないんやけどね、変な人と思われてるんやろね。防犯カメラにはいっぱい映ってると思うよ。食品のとこで何してやんやろ
ね。でも買い物ってね、食料品っていうのは僕なんかあんまり経験がないんで、はい、難しいですよ ね、 ね、うん、ね、こっち行ってあっち行って、ね、またこっち戻ってっていうことはよくあります、
ね、そうそうそう、あ、そうそうっていうのはね、はい、ありますけども、はい、まあまあ目移りする感じでございますが、
そうです
ね、まあ、食材もこれから春からいいものが、
ね、
も出てきますので、
ま、定期で
ね、 ね、ちょいちょいやっていきたいと思いますけどもね、はい、まだ来週から新しいコーナーも出るかな、まあ、
どうですかね、
どうですかねっていう感じで、はい、いきたいと思います。それではアナログボックスさん始めと、
はい、どうも、
サイモンさん、チキンソウの今力でお送りしました。それではお気に入り、
さよなら。